ルカの福音書8章です。
And so let's begin. Let's read verses 1 through 3.
では、8章の1節から3節を日本語でお読みします。その後、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また、悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。
So, Jesus's ministry here, it's becoming well known.
イエスのこの宣教の働きというのは、だんだんこう知られてきました。
Many people have been healed and many people were delivered of evil spirits.
多くの人たちが病を癒してもらったり、また悪霊を追い出してもらったりしていました。
And so here's Mary. She's from the town of Magdala, which is on the west side of the Sea of Galilee.
このマリアという女性が出てきましたが、この人はマグダラという町、ガリラヤ湖の西の方にあります。マグダラという町出身の女性と考えられています。
And it says that Jesus had cast out seven demons out of her.
そしてここには、イエスが彼女から七つの悪霊を追い出したとあります。
And I can imagine she felt really grateful for that.
ですから彼女が本当にそのことを感謝して喜んでいたと想像ができます。
You can imagine her life was really horrible.
もうそれ以前の彼女の人生というのはいかに恐ろしいものであったかということが想像できると思います。
Well, it says Jesus is going along and he's bringing good tidings, glad tidings of the kingdom of God.
イエスはそのいろいろなところを通っていきながら、神の国を説き、その福音を述べ伝えていたとあります。
He's sharing the good news.
彼は、この良い知らせというものを、人々に伝えていました。
And the good news is that God's kingdom has come to earth.
この良い知らせとは何かというと、神の国がこの地上に来たというものです。
The earth is being liberated from its bondage to the devil.
この地というのは悪魔によって、鎖で縛られているような状態でした。
And I have a picture in my mind, like, I don't know if you've ever seen those films, like in movies and stuff, where after in World War II, when France was liberated, the people of France just came out and they were just celebrating and they would run out, you know, and just they were so thankful. They wanted to hug the Allied soldiers as they came in.
ちょっと何の映画で見たのか覚えていないんですけれども、第二次世界大戦が終わった後にですね、フランスがもう本当にこう解放されて、そして人々が自由になって、こうみんなが集まってハグをしながら、もうその自由になったこと、解放されたことを喜んでいる姿がありました。
Well, it's similar in this way, in the spiritually, Jesus has come and he's liberating people.You know, they're in bondage to the devil, and he just, you know, he's kind of commands the spirits. They come out. People are set free.
で、同じようにイエスがやってこられて、そして悪霊のもう奴隷状態になっていた、縛られていた人たちが本当にもう瞬時にこう解放されて自由になっていくという、そういうことが起こっていました。
And the message is the king is here.
で、その福音のメッセージというのは、王が来られたというものです。
And he's healing people, just all over, you know, just whoever comes to him, he's healing them.
そして、いろいろな人々を本当にどんどんどんどん癒しておられました。
So a lot of people are coming, big crowds are gathering to him.
ですから、もう本当に大勢の人たちが集まってきていました。
Let's read verses 4 through 15.
はい。では4節から15節をお読みします。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。 また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出てそれを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。
Jesus often spoke to people in parables.
イエスはよく例えを用いて人々に話をされていました。
And one reason is that parables have that ability, they reveal the condition of the heart of the person listening.
その例えを用いる理由の一つには、その例えというのが、それを聞いている、その話を聞いている人たちの心の状態を明らかにするものだからです。
And so the person who has ears to hear, their interest is going to be kind of piqued. They're sort of, huh? You know, it'll draw them in.
ですから、聞く耳のある人がその話を聞いたときには、こう興味をそそられて、え、なんだろうと言って、もっとその話を知りたくなります。
And it causes them to think. They want to know more.
そして、その話を聞いていろいろ考えて、もっと知りたいというふうに思います。
But a person who doesn't have ears to hear, it just kind of goes over their heads.
でもその聞く耳がない人というのは、話を聞いてもそれがただこう右から左へ流れていきます。
You know, what did Jesus say?
イエスは何て言われたんだ。
I don't know, some birds and seeds, something about it. I didn't understand it.
いや、よくわかんないけど、なんか種とか鳥の話をしてたよ。
Now, in a parable is meant to teach, usually it's one basic truth.
この例えというのは、大抵は一つの本当に基本的な真理を教えるためにこの例えが用いられます。
That's the purpose. The purpose is not to give a lot of little details.
それがこの例えの目的ですので、いろいろな細かい詳細を教えようとしているわけではありません。
Now, this one is interpreted by Jesus, so we know what it means because he interpreted it.
そしてこの例えはに関してはイエスが実はそれを解釈してくださっていますので、もう私たちはそれを解釈する必要がありません。
It said the seed is the word of God.
でここではこの種というのが神の言葉で言葉です。
The soil represents the heart.
そしてその地、種がまかれた地が、心を表しています。
And the fruitfulness of the seed depends on the condition of the heart.
そしてその種がもたらす実というのは、その心の状態にかかってくると言っています。
And he presents four basic conditions of the heart.
そして、実は4つその心の状態が4つの基本的な状態があると言っています。
And the first is the hard heart.
でまず一つ目は本当に固くなな心です。
And it's like the ground that's been walked on, and it's so packed down that when the seed is thrown on, it just lays on the top.
もうこう土の上をたくさん歩いて土を踏みしめてしまってこう固まってしまっている状態、そこに土を種をまいてもなかなかそれが土の中に入っていかない状態です。
And the birds of the air immediately come down and take it away. The seed is is gone.
そしてもうたちまちそのまいた途端に鳥がやってきてそのまかれた種を食べてしまいます。
Now when I hear this, I immediately I have a very clear image in my mind.
これを聞いたときに私はもう本当にはっきりとあの絵が頭に浮かびました。
Because when I lived in Omachi here in our house back in Omachi, we had a nice, we had a quite a spacious lawn.
私がまだあの鎌倉の大町に住んでいたときにあの庭があの比較的広いあの場所のある庭がありました。
But you know, it had like different weeds and a little bit of grass and moss and different things in it.
まあ、でもたくさんあのいろんな雑草が生えていたりですね、あの草が生えていました。
But my friend, I had a friend from England, and he had just a little tiny area for his lawn, but it was always this beautiful grass that he planted.
で、あの私にはあるイギリス人の友人がいるんですけれども、彼はあのまあそんなに広くはない、もう本当に小さな場所なんですけれども、そこに本当にきれいに手入れをしたあの庭を持っていました。
And so one day I thought, that would really be, if I could get that grass in front of our house, man, that would look good.
でも本当にきれいな芝生が生えていて、あの、ある日私はそれを見て、あ、自分の庭にもああいうふうにしたら本当にきれいなあの芝生が生えて、あの、素晴らしいだろうなと思いました。
So I went down to the store and I bought the grass seed, you know, the picture was on the front with a beautifulLush lawn.
で私は早速お店に行ってですね、あの芝生のこの種ですね、あの袋にはきれいな芝生の状態が写真が載ってるんですけれども、それを買ってきました。
I mean, it was good seed.
あのその種自体は本当に良いものでした。
And then I came home and I just started, you know, just like the Bible, you know, I'm just throwing it out.
そしてあの家に帰ってきてもう早速ですねこの聖書に書いてあるようにこう種をまいたわけです。
And I'm just dreaming of this beautiful lawn that's going to come up.
で本当にあの美しいあの緑の綺麗な芝生が生えてくることを楽しみにしていました。
But no sooner was I finished than all of a sudden these birds from all over the neighborhood came and descended on.
でももうその種をまき終わるかどうかといううちにもうあっという間にあのそこら中にいた鳥がやってきました。でも本当にあの嬉しそうに鳥が食べてるわけです。
その種をも
うなんか鳥は本当に友達を呼んできてですね、もう食べ放題のところでも種を食べていました。
But, you know, it was gone. It was like I got a few blades of grass, but my beautiful lawn never materialized.
なのでもう私のせっかくまいた種はほとんどなくなってしまって、まあ、数本こうちょろちょろっと生えてきたんですけども、この美しい、ごめんなさい、美しい緑の芝生というわけにはいきませんでした。
But the birds now, he said in the parable, they represent their picture of the devil who comes down and steals the seed away.
でもこの例えに出てくるあのこの一つ目の例えですけれども、悪魔がこうやってきてそのまかれた御言葉の種を取ってってしまうというものです。それがその種が根を張る前にもう取られてしまいます。
And as Jesus said, this is the condition, this is when there's a hard heart, and the word of God just can't really get down in there, and so right away the devil will come with doubts and so forth and just take it away.
これがこの心が固くなな状態であると、なかなかそのまかれた種が根を張っていかない。でその張る前にもう悪魔がやってきてまかれた御言葉を取っていってしまうということです。
Now the second condition is the seed that fell upon the rocks.
二つ目の例えは、この岩の上に落ちる種がの話でした。
And maybe you've seen this if you've ever been in a real rocky areaAnd sometimes you'll look and there'll be little patches. Like up in Jogashima, I always like to go there. And on the cliffs, there's little areas, just a little bit of soil. But plants will grow there.
皆さんもあのこうゴツゴツした岩場のようなところに行ったことはあるでしょうか。あの私は城ヶ島の方に、まあ、行った時にやっぱりそう岩場があって、でもその岩と岩の間に隙間に本当に小さな地面がところどころあります。そしてその小さなところから、まあ、草木があの生えています。
And a lot of times it'll grow well because the heat from the rocks will warm up the soil, and a lot of times those seeds will come, they'll come right up.
そしてあの、まあ、往々にしてそういった小さなところから出てきているあの草木というのは 周りの岩がこう地面を温めてくれるので、まあ、本当に成長しやすい状態になってぐんぐん伸びていきます。
But the problem is the roots. There's no, the roots can't go down. There's not soil there. There's just enough soil to get it going, but then the roots can't set, so the plants will die off.
でも問題なのはその十分に根を張るだけのその土がそこにはないということなので、ある程度はで芽が出て成長してくるんですけれども、でもやがてこう十分に下に根を張ることができずに、まあ、枯れていってしまいます。
And this is the, describes the human heart where the word doesn't get very deep. It doesn't go down deep enough. So it'll sprout up, you know, immediately. But then when trials come, when difficulties come, a lot of times the root's not there. And so, you know, it fades away.
これが2番目の例え の, 心の状態です。本当に、根があまり深く張ることができないので、ある程度はすぐに芽を出すんですけれども、巻かれた御言葉によってこう芽を出すんですけれども、なかなかこう下の方にその御言葉が深く根を張っていかないために、まあ、やがて、それが枯れていってしまう。
Well, the third condition, this is the seed that's sown among the thorns.
あ、ごめんなさい。それで、試練がやってきたときに、まあ、そういう、信仰が、まあ、しぼんでってしまうということです。で、3つ目の状態が、これが茨の中にまかれた種です。
And Jesus identifies the thorns here as being the cares of life, riches, the cares, riches, and pleasures of life.
イエスはこの茨のことをこの世の心遣いとか富とか快楽というふうに言っています。
And they choke out the seed as it's trying to spring up, and they prevent it from bearing fruit.
これは種が芽を出そうとするときにそれを塞いでしまって、そして結局その種が実を結ぶのを妨げるものということです。
And you know this happens if As you know, I don't have to tell you this. Life is not easy.
わざわざこれは皆さんに言うまでもなく、人生というのは本当に楽なものではありません。
We face cares. Things come.
私たちは、本当にいろいろな、この世のことに心遣いに、まあ、直面します。
And you know these other things. There's a lot of things that compete for our attention.
そしてまた私たちのこの注目を引こうとするようなたくさまざまなものが私たちの周りにやってきます。
But the problem is they compete. The problem is that these things exist. They do exist. But when we let them compete with the word of God, it's like they choke out the life.
でも問題はそういったものが起こってくるときにそれと巻かれた神の御言葉とこう戦わせてしまうとそれらがこの世のさまざまなものが塞いでってしまうということになります。
And they take away all of our energy and all of our time and we get preoccupied with these things that we don't have enough, you know, it's like the word of God can't be fruitful.
そして私たちのあらゆるエネルギーとか時間とかをそれで奪ってしまうので、もう私たちはなかなかその力がなくなってしまって、御言葉によって実を結ぶということができなくなってしまいます。
Well, the fourth type is the good soil.
四つ目の例えはこれは良い地に落ちた種でした。
He said, those who having heard the word with a noble and good heart keep it and bear fruit with patience.
正しい良い心で御言葉を聞くとそれをしっかりと守りよく耐えて実を結ばせると。
The word keep there means to the Greek word, it means to hold fast mentally, to retain. The idea is to retain it.
ここで、守るという言葉が出てきますけれども、これは、こうしっかりとした心でそれを保持していくという意味があります。
This is the type of person we want to be.
こういう人に私たちはなりたいと願うわけです。
We want our lives to be fruitful.
私たちはこの自分の人生が実を結ぶようなものになってほしいと思います。
And so what we learn in the parable is that the issue is our heart and the condition of our heart.
ですからこの例えから学べることというのは、大事なのは私たちの心の状態であるということです。
Proverbs 4:23 says, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life."
箴言の4章23節には、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
Now that's an Old Testament word. That's a Hebrew word. The word for keep there.And it means to guard, to watch, to protect, to keep.
で、ここに出てくる見守るという言葉ですけれども、これはヘブル語、旧約聖書なので、ヘブル語です。ヘブル語の見守るという言葉ですが、これは見張るとか、見守る、警戒するとか、保護するとか、保つとか、維持するとか、そういう意味があります。
And so when you look though, when you take and look at the meaning of the word,It's something that we are to take initiative in doing.
ですから、この言葉を見ますと、これらは私たちが率先して何か行わなければいけないことであるということがわかります。
The condition of our heart, the condition of your heart, it's not just a matter of chance.
私たちの心の状態というのは単なる偶然にそういう状態になっているわけではありません。
It's a result.Of how we keep our hearts.
私たちの心をどのように見守っているか、見張っているかというその結果がの表れです。
And you know, a heart is lot like the condition of our heart, as the parable teaches us, it's like a garden.
この私たちの心というのは実はこの例えにあるように、庭のようなものですね。
And like a garden, you got to take it needs to be taken care of.
で庭のように私たちはそれを手入れしてあげなければいけません。
And we see that a lot in the Bible language, like in the Old Testament, Jeremiah, and other prophets, break up the fallow ground, they said.
そして、そのことは、その手入れしなければいけないということは聖書の中にもたくさん出てきますけれども、例えば旧約聖書のエレミア書でもエレミアは耕地を開拓せよということを言っています。
You know, don't let your heart get hard.
あなたの心を硬くなにしてはいけない。
Now the problem is we may find that our hearts do get hard.
私たちはでも傷つきます。心が傷つくということがあります。
But we come before the Lord and we allow the Lord to soften our hearts.
あ、ごめんなさい。傷つくじゃなくて硬くなってしまうことがあります。でもそういった時には私たちは神のもとに行って、そして心を柔らかくしていただく必要があります。
And also with the garden, pull the weeds.
そしてまたこの庭の手入れのようにですね、雑草を抜く必要があります。
I have such a clear picture of this too, because whenever I tried to grow a garden, you know, I'd get all excited. And when the spring comes and the weather changes, I used to get so excited and think, I'm going to have a great garden, you know, and I'd dig up a big area and then plant a lot of seeds.
で、またこの雑草ということで、頭に思い浮かぶのはですね、私がまだその庭があった頃、やっぱり春になってくると、もうまたこう庭にいろんなものを植えて、美しい庭を作ろうとこうワクワクしてくるわけです。
You know, and it's just like,It was so neat to get those packets. Oh, I can have it. Let's have a few carrots. And you just, I'd like to plant a lot. But then, after the time when they start springing up, when the weather turns warm and everything's going up, the weeds come up along with it. So many of them.
そして早速ですね、いろんなものを買ってきて、野菜の種など買ってきて、いろんなものを植えて、こう計画するわけです。で土を掘って埋めて、だんだんそれが育って芽が出てくると楽しいわけですけれども、でも同時に雑草もたくさん出てきます。
And I thought, I don't want to pull weeds.
でも私は本当にこの雑草を抜くのが嫌なんです。
I'd rather go hiking, you know, something. There's a lot of good fun things to do in the spring than sitting out there and pulling weeds.
もうこの春のね、美しい 季節にそんな雑草なんか抜いてるよりもハイキングに行って楽しんだ方がよっぽどいいと思います。
But I find that happens to my heart too. You know, these cares come up. Things get on my mind and I get preoccupied with them. And I start, and there's a lot of weeds coming up.
でも私の心の状態も同じだなと思います。私の心の中にさまざまなこう心配事が出てきてしまうと、それでもう心がいっぱいになってしまって、本当にこの雑草がたくさん生えてくるような感じになります。
Well, what do you do about them?
じゃあそれをどうしましょうか。
One thing is you bring, the scripture tells us in the New Testament, cast your cares upon the Lord, for he cares for you.
一つには聖書が教えているのは、あなた方のその思い煩いを神に任せなさいと、神があなた方のことを気にかけてくださると教えています。
You know, as David says, search my heart and see if there be any anxious things in me. You know, basically he said, God, teach me.
ダビデは神に言いました。私の心を探ってください。そして私のうちに何か良くないものがあるならそれを教えてくださいと神に祈りました。そして主はそれを教えてくださいます。そういった時に私たちはその雑草をやっぱり抜いてこう手入れをしていく必要があります。
One more thing, before we move on. Don't neglect, to sow the seed in your heart. Now I'm kind of using the principle of this parable.
もう一つこの例えからの原則で、どうかですね、この種を自分の心にまくということを怠らないようにしてください。
The word in all of these parables, the seed is important. You don't sow the seed, there's nothing.going to come. There's no fruit that's going to come.
この例えにあるように、種というのが実はとても大切なものです。種がなければ実を結ぶことはできません。
And the word of God, as Jesus said, the seed is the word of God.
そしてイエスはこの種というのは神の言葉であると言われました。
So you know, it's important that we have the time, that we give the time, that we are reading the word, that we're studying the word, and allowing it to go into our hearts.
ですから私たちは時間を費やして神の言葉を聖書を読んで、そしてこれを学んで私たちの心にこれが深く入ってくるようにしなければいけません。
In this gardening, you're not alone in this. Jesus is the gardener.
この庭の、手入れの中で、庭仕事の中で皆さんは決して一人ではありません。イエスが実はこの庭師です。
He is an excellent gardener.
そしてこの方はもう本当に素晴らしい庭師です。
He causes this miracle of growth.
この成長するという奇跡を起こしてくださる方です。
And he gives us all that we need. All that we need will come to us to grow.
そして私たちが成長するために必要なものすべてを備えてくださいます。
But our part is simply to be responsive to him.
私たちの側ですることはもう単純にその主に応答するということです。
And do what we, do our part to tend our hearts.
そして私たちは自分の心をこう心の世話をしなければいけないということです。
Okay, let's move on. Let's go to 16 through 18. We have another parable here.、
はい、では、次の例えに入っていきたいと思います。16節から18節。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られずまた現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。
So he said there in verse 18, therefore take heed how you hear.
18節のところで、だから聞き方に注意しなさいとあります。
This is a common theme we see in this chapter.
このことはこの8章全体を通してのテーマになっています。
And here we learn that how we respond to what we hear will have an effect on how much truth will be revealed to us.
私たちが聞いたことに対してどのように 応答していくかということが実は、その真理がどれだけ自分たちに明らかにされているかということを表していると思います。
God's truth is meant to be revealed.
神の真理というのは明らかにされるべきものです。
It's like the sun, the light of the sun. It's meant to shine.
太陽のようにこう光というのは輝くためにまああるものですけれども、そのようなものです。
It's meant to shine through our lives.
神の真理というのは私たちの人生を通して輝くためのものです。
You know, God's truth, it's not like some secret thing. You know, we're not like people that have this secret knowledge and we all know so much and, you know, and it's kind of our own thing. It's not like that.
神の真理というのは何かこう秘められたものとか私たちだけが他の人が知らないようなことを知っているとかそういったものではありません。
But it's, you know, the world is dark. We live in a dark place.
この世というのは本当にもう暗闇です。私たちは暗闇の世界に生きています。
It needs light.
そこには光が必要です。
And it needs the light of God's truth.
神の真理という光が必要です。ですから主は私たちを通して主ご自身が輝きたいと思っておられます。
Okay, let's move on.
19節から21節。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っています。という知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。
Now, this was a very radical statement.
これは非常に過激な発言です。
Especially in that culture.
特にこの当時の文化の中では。
I know in American culture family is it's important but it's becoming less and less andProbably Japanese culture is more important than American culture.
アメリカの文化では家族というのは昔に比べたらどんどんこう結びつきが弱くなっていると思います。日本の方がまだ家族の結びつきは強いのかもしれません。
But in that culture, people identified very strongly with their family.
でもこの当時の聖書が書かれているこの当時の文化では家族というのは非常に強い結びつきがありました。
Now, this is not a rejection of Mary and his brothers.
でここで言われたことというのは決してこの母マリアと、イエスの兄弟たちを拒んでいることではありません。
But Jesus is showing, by comparison, showing how the close relationshipthat he has with those who accept his word.
むしろこのイエスの言葉を受け入れた人たちと非常に近い関係を持っておられるんだということをここで表しています。
We become part of his family.
私たちはこの神の家族の一員となりました。
This is such a great privilege.
これは本当に素晴らしい特権です。
We are part of His family. We are part of the family of God.
私たちは神の家族の一員です。
And I mean that's really something. That's really special.
このことは本当に特別なことだと思います。
About a couple of weeks ago, I was having a conversation with a couple of students of mine.
ちょっと前に。私は英語を教えている生徒さんたちと話をしていました。
And it was after New Year's, and they were telling about what they had done in New Year's here in Kamakura.
お正月の後だったんですけれども、鎌倉でのお正月はどうだというようなそういった話をしていました。
You know, they did the Hatsumode, and then they went to they were talking about the shrine, and then the temple they went to, and
まあ、彼らが初詣に行ったとか彼らが行ったその神社の話とかそういったことをしていました。
でも、
その生徒さんたちが私のことをもう本当によく知ってるんですけれども私に質問してきました。
But there, you know, she said, well, what's the difference? Christianity is not quite the same, is it? And you know, it's just like, what's the difference between that and as she said, Japanese religion?
そしてその人がキリスト教っていうのは何が違うんですか？日本の宗教とどこがこう違うんですか？というふうに聞いてきました。
And you know, I didn't want to say too much. I was trying to put it into words. You know, what's the difference?
なんと答えようかなとこう言葉を探しました。
And I was kind of searching for the right word. You know, I didn't want to, you know, just I'm going to slam your religion or whatever. But there's a big difference, and I wanted to say it right.
正しくこう伝えたいなと思って、なんて言ったらいいかな。そこには大きな違いがあるんだけれども、それをどう表現したらいいかなと思いました。
And I said, it's personal.
で、私はそこでこれは個人的なことなんですよと言いました。
God is a person with a personality.
神という方は人格を持っておられる方です。
And you can know him.
で、この方を知ることができるんですよと言いました。
And that is what it is. That's what Jesus offers. We become part of his family.
それがイエスが私たちに提供してくださったものであって、私たちはこの神の家族の一員となることができました。ですから私たちには天にお父さんがいます。そして私たちはそのお父さんを他の人たちを知るのと同じようにお父さんのことを知ることができます。
You can speak to him. He'll speak back.
そして、お父さんに語ることができますし、またお父さんも私たちに語ってくださいます。
I don't know. Her question did more for me to kind of think about. Wow, that is something.
なので、その生徒さんが質問してくれたことというのが、彼女の質問以上に私はそれをこう深く考えることになりました。
Okay, let's move on here. 22
through 25. 22節から25節をお読みします。その頃のある日のこと。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。
Whenever I've read this, I kind of wondered aboutJesus' question, where is your faith?
私はここを読むたびにですね、このイエスの質問がどうしてこういうこと言われたのかなと思いました。あなた方の信仰はどこにあるのですかと。
Because this storm is huge.
なぜならば、この嵐は本当に大きなものでした。
The boat is filling with water.
もう船は本当に水浸しになっている状態です。
Isn't it reasonable to think that the disciples are going to be afraid?
弟子たちがもう恐れるのは、怖がるのは当然じゃないでしょうか。
Well, the disciples were afraid they would be destroyed.
弟子たちはもうこのままでは溺れて死んでしまうというふうに恐れました。
Now, just earlier, Jesus told them, we're going over to the other side.
でもその少し前に実はイエスが彼らに向こう岸に渡ろうと言われました。
And if Jesus said it, it will happen. They're going to make it.
イエスがそのように言われたのであれば、それは必ず起こります。
But Jesus was with them.
イエスはここで彼らと一緒におられました。
They were gonna get there.
ですから彼らは必ず向こう岸にたどり着けたはずです。
Now, we all experience times when we are afraid.
私たちはみんな恐れを覚える時というのがあります。
At least most of us.
ほとんどの私たちほとんどそうだと思います。
I mean, I believe even the most courageous person is going to have a time when they're afraid.
どんなに勇気がある人でもやっぱり恐れを持つ時というのはあると思います。
One of my, when I think of courageous people, brave people. I think of Bible characters. One person that really comes to mind is David.
このとても勇気を持っている人、勇敢な人というのを考えるときに、聖書の中でそういう勇敢な人を考えるときに、私はダビデを思い出します。
You remember David as a boy, the whole nation, they were trembling at this giant who came out to challenge the whole nation, you know, somebody, you know, to have somebody fight with him, and everyone was terrified of him.
ダビデはまだ少年だったときに、実はその戦う自分の民がまあ戦っているときに非常に大きな巨人がやってきて、それに対して民はみんな恐れていました。
And David went and fought Goliath. You know the story, David and Goliath.
でもそこにダビデがやってきて、このゴリアテという巨人と戦うわけです。皆さんもよくその話をご存知だと思います。
And he did many, many other brave things.
他にもたくさん勇敢な行動を彼は取っています。
But David had times when he was afraid.
でもダビデもまた恐れを覚えた時というのがありました。
And one of my favorite verses.In dealing with fears was written by David.
そしてダビデによってその恐れを持っているときに書かれた詩篇の一つに私の好きな詩篇があります。
In Psalm 56, maybe you know this, 56 verse 3.
詩篇56編の3節です。
It says, "Whenever I am afraid, I will trust in you."
そこには恐れのある日に私はあなたに信頼します。
David was afraid.
ダビデは恐れていました。
Having fear is not, you know, something bad.
恐れの感情を持つということは、これは悪いことではありません。
But it's what you do with your fear.
でもその恐れに対して自分がどうするかということです。
David was afraid, but he determined to trust the Lord.
ダビデは恐れていましたけれども、でもその中で神を信頼することを決心しました。
So what we do when we experience these fears,
ですから私たちもまた恐れを経験するときに何をするか。
It's important we turn to Jesus.
イエスに向き直るということが非常に重要です。
And just have faith in him.
そして彼に信仰を置くということです。
You know, when you're afraid, God is not expecting you to psych yourself up.
皆さんが恐れているときに、神は決して皆さんにもう自分でこう立ち向かうことを頑張って立ち向かうことを期待しておられるわけではありません。
You know, like, you know, when the storm's there, no storm can overpower me. You know, I'm bad. I'm tough.
嵐が来ても、もうこんな嵐になんか俺は負けない。俺はもう荒くれ者なんだと言って。
I'm Superman.
自分はもうスーパーマンだ。
You know, we're more like Umpan Man.
でも私たちはもっとどっちかというとアンパンマンのようなものです。
But what Jesus wants is you to put faith in Him.
でもイエスはそういった時に私たちにイエスに信仰を置くことを望んでおられます。
He is with you.
彼が一緒にいてくださいます。
You know, I remember when I was a little boy, I was afraid of the dark.
私は小さかった頃暗闇を恐れていました。
And if I had to get up and go to the bathroom at night, I was afraid, especially of the bathroom. There's something toilet that we call bathroom toilet, and I was just afraid to go there.
で、特にですね、夜中に起きてトイレに行かなきゃいけないときに、本当にトイレが怖かったんです。
But when I talked to my dad about this, he brought me, you know, into the bathroom at night. He said, "Well, come on." We went in there together, and he turned off the lights.
で、turn off the light.
Yeah, we turned off the light. It was dark, so I was afraid of the dark.
で、そのことを、トイレが怖いということを父親に話をしたら、父がトイレまで連れてってくれました。もう電気が消えて暗い中でしたけれども、トイレまで連れてってくれました。
And then he talked to me in the dark. He said, "See, it's okay."
で、その暗闇の中で彼が大丈夫だよと言ってくれました。
And just knowing my dad was there and hearing him, I started to think, "I'm okay."
で、その自分のお父さんがそこにいて、そして大丈夫だって言ってくれる声を聞いて、あ、大丈夫なんだなと思いました。
And I think that's a lot like our lives. We feel, you know, we can't see Jesus. And we're going through stuff and we're afraid.
これは本当に私たちの人生にも同じようなことがたくさん起こると思います。私たちはイエスを目にすることはできません。そして恐れる状況というのところに置かれることがたくさんあります。
But the Lord lets us know, I'm here. It's okay. I'm with you.
でも主はその時に私たちに、私がそばにいるよ、だから大丈夫だよと言ってくださいます。そのことがこの世のすべてが本当に違って違いをもたらしてくれます。
Well, after the disciples see Jesus, he gets up, he calms the storm, and they're filled with awe. Who can this be?
弟子たちはイエスがこの嵐を沈められたのを見たときに本当に恐れおののいて、一体この方はどういう方なのだろうと驚きました。
But you know, through this experience, it was a rough experience. It was a frightful time. You know, they're in a boat, almost ready to sink. But through the experience, they came to know Jesus more than they did before. They knew more. They thought, who is this? They realized.Who Jesus was.
でもこれは弟子たちにとっては本当に死にそうになるぐらいの大変な経験でしたけれども、でもこの経験を通して彼らは今まで以上にこのイエスという方がどういう方なのかということを知ることができました。
And, you know, that's how it is for us too.
それが私たちも同じです。私たちが嵐に遭うときにさらにイエスのことを知ることができるようになります。
Okay, let's read verses 26
through 33. 26節から33節をお読みします。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。
This guy was in bad condition.
この男の人は非常に悪い状態でした。
There were 3,000 to 6,000Men in a legion, a Roman legion.
このレギオンという言葉ですけれども、これは当時のローマの軍隊、一つの団、軍隊をのことを表していますが、その一軍団が当時3000から6000人いたと言われています。
Now, who knows how many demons were in this man?
ですからこの男の人の中にどれほどのこの悪霊がついていたのかというのは分かりません。
they were unable to control him.
でももう本当にコントロールでしきれないような状態でした。
and under this, the influence probably of this demonic influence, he would break chains, and they, you know, he was running around naked, living in the tombs, which were basically little rock caves.
そしてもう本当にこの悪霊の力によって鎖も断ち切って、もう裸になってこの墓のある墓場のある、まあ岩の洞穴のようなところですけれども、そういったところをもう走り回っているような状態でした。
And as Jesus approached, the demons speak through this man, saying, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God?"
そしてイエスがその彼に近づくと、この悪霊がこの人を通して語りました。そして、高き神の子イエス様、一体私何をしようというのですと叫びました。
And they begged him, don't torment me.
そしてどうか私を苦しめないでくださいと必死にお願いします。
And they begged him not to throw them into the abyss.
そしてこの地の奥底、底知れぬところに追いやらないでください。
The abyss is referred to in Revelations 9 and 20. It means bottomless pit. It's a place where disobedient angels were imprisoned.
この底知れぬところというのは、黙示録の9章と20章にも出てきますけれども、まあ、底知れぬ穴とも書かれていますが、まあ、不従順な天使たちが閉じ込められている場所です。
Now, a question comes up, I think, whenever people read this.You think, well, why didn't Jesus destroy the demons? Why did he allow them to go into the pigs?
で、ここでこの箇所を読みますと、こういう質問が湧いてくると思います。なぜイエスはこの悪霊をここで滅ぼしてしまわなかったのか、豚の中に入ることをお許しになったんだろうか。
Well, the time has not yet come.
実はまだ時が来ていなかったということです。
And if you do read Revelation, you see there is a timeappointed when he will destroy them.
でも黙示録を見ますと、やがてその時が来た時にイエスは彼らを、この悪霊たちを滅ぼす時が来るということが書かれています。
But now God is at work redeeming men, humans, men and women, and bringing them to himself.
今はまだ神はこの人々をご自身のもとに贖い出しそうとする、そういった働きをしておられる時です。
The issue isn't demons. The issue is our sin.
ですからここでの問題はこの悪霊ではなくて私たちのうちにある罪です。
You know, if Jesus would have eradicated every demon from the face of the earth, there would still be evil in the world.
もしたとえイエスがその地の全てのあらゆる悪霊を、まあ、根絶やしにしたとしても、それでもまだ地には悪が残っています。
Because men's hearts are evil.
なぜならば人の心というのは悪だからです。
And we can't blame the devil for that. We can't blame it on demons.
そのことを私たちは悪霊のせいにすることはできません。
Because of sin, because of rebellion, men open themselves up to be influenced and controlled by these evil spirits.
人が持っているその罪のゆえに、神に対する反抗心のゆえに、人はこの悪い霊に自分自身をまあ明け渡してしまったということになります。
But Jesus came to set people free.
でもイエスがそこに来てくださって人々を自由にしてくださいました。
And he demonstrated that he had power over evil.
そしてそのことを示してくださって、イエスは悪い霊の力にも勝る権威があるということを示してくださいました。
He has power and authority.
もう本当にその権威のある力を持っておられるということが分かります。
But the choice is ours.
でもここで選択肢は私たちの方にあります。
Jesus doesn't force himself on anyone.
イエスは決してご自身を人々に強制されることはありません。
But if anyone chooses Jesus, they open up their hearts to him, he will set them free.
でももし人がイエスに対して心を開いてイエスに従うことを選ぶのであれば、この方は私たちを解放してくださいます。自由にしてくださいます。
There is no power on heaven or in earth or anywhere that can prevent him from doing that.
そして、そのイエスが私たちを自由にしてくださることから、天にある力もこの地にある力もどんな力もそれを妨げることはできません。
And if you belong to Jesus, you do not have any reason to fear.
そしてもし
You don't need to fear evil. You don't need to fear demons.
皆さんがイエスに属しているのであれば、もう何も恐れる必要はありません。この悪い力も、また悪霊すらも 一切恐れる必要はありません。
Because Jesus, the same Jesus that we see here in the scriptures lives in our hearts.
なぜならば、この聖書で読む同じイエスが私たちのうちに住んでくださっているからです。
Okay, let's finish this story. That's as far as I'm going to get this morning, 34 to 39.
はい。では、この話の終わりまで、見ていきたいと思います。今朝はここまでにします。34節から39節。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。
You know, it's kind of puzzling that their response when they see this man in his clothes, fully clothed and in his right mind, the response is to be afraid.
この町の人々の反応というのはちょっと不思議なものです。この悪霊に取り憑かれていた人が正気に帰って洋服を着てきちんと座っている姿を見て彼らを怯えました。
And they ask Jesus to leave them?
そしてイエスにここから出てってくださいと言いました。
You would think they would have been rejoiced.
本来だったらもっと喜んでもいいんじゃないかなと思われるかもしれません。
You would think that a naked man screaming and breaking chains and running around outside a town would be what made them afraid.
もう本当はその裸になっても叫びながら鎖も断ち切っても街中を走り回ってるようなそう荒れた状態の人を恐れるべきじゃないでしょうか。
But this man.His attitude is such a contrast. He, the man that had just been delivered, he begs Jesus to be with him.
それに対してこの悪霊を追い出してもらった人の反応というのは全く対照的で、彼はイエスに従いたいということをしきりに願いました。
This is really the essence of the gospel right here.
実はこれがこの福音の本質です。
It's what it means to be saved.
それは救われるということの、意味です。
We want to be with Jesus.
私たちはイエスと一緒にいたいと思います。
Remember at the very beginning we were talking about these women. They followed Jesus. They wanted to be with Jesus.
この8章の最初のところに何人か女性の名前が出てきましたけれども、彼女たちはイエスと一緒にいたいと思っていた人たちです。イエスがどこに行かれようともそこに一緒に行きたいと思っていました。そのことを考えたときに、ああ確かにそうだなと、私はいつもイエスのそばにいたいし、イエスに私のそばにいてほしいと思います。
And if you boiled everything down, what's the most, the simplest thing about faith? That's it.
でも全てがなくなったとしても、この福音が唯一残るものとしたら、単純に本当にこのイエスと一緒にいたいという。
And I think of my own spiritual life, and you know, I've had my ups and downs.
私の人生、自分の人生を考えるときに、やっぱりこのいい時もあれば悪い時もあります。
I've had times, disappointing times.
がっかりする時があります。
And I've gotten tired. You know, sometimes I get tired of, I don't know, just
you know,
Christian things or things of, you know, I don't really want to read this book or go to that seminar or anything. You know, it's like, but I never, ever want Jesus to leave me.
何かにこう疲れてしまったり、もうクリスチャン生活の中で例えばなんかこういう本を読まなきゃいけないとか、ああいうセミナーに行かなきゃいけないとか、そういうことにも疲れてしまうような時もあっても、でも決してイエスに自分から去ってほしいと、離れてほしいとは決して思いません。
I mean, I've been disappointed at God. I've had time. I don't understand why he's doing things or why he didn't do things in my life.
なぜイエスがこういうことを してくださらないのかとか、なんでこういうことを許されるのかという、そういったことはたくさんあります。
But I always want him to be with me.
でも、いつも私と一緒にいてほしいと思っています。
And I know he has promised to be there. There is never a time I will be separated from him.
そしてはっきりと約束があります。私は決してイエスから離れてしまうということはないという、そういった確かな約束があります。
And, you know, you could say the same thing.
皆さんも同じことが言えます。
This is our faith. It's about Jesus, and it's about being with Jesus.
これが私たちの信仰です。全てはイエスです。イエスと共にいるということが、これが全てです。
Well, in this story, Jesus is not yet going to the cross. He's in a human body there on earth, and he can't be in more than one place at one time.
まあ、この話の中ではイエスはまだ十字架についていませんので、人間の体を持っていますから、同時に複数の箇所に存在することができるわけではありません。
And he tells the man, return to your family.
で、彼はこの悪霊を取りの、と、追い出してもらった男の人に対して、家に帰ってしてもらったことを伝えなさいと言われます。
And tell them the great things that God has done for you.
神があなたにしてくださったその大きなことを人々に伝えなさいと言いました。
God has been, Jesus is kind to those people who have just kicked him out. He leaves a witness there.
イエスは本当に自分を追い出そうとした人たちに対しても本当に親切に、そこにこう証人、証人を残していかれました。
Now you may not have, of course you haven't, but a group of demons cast out of you.
皆さんはおそらくですね、こう悪霊の集団を自分のうちから追い出してもらったということはないと思いますが。
But God has done great things for you.
でも神は皆さんそれぞれに素晴らしいことをしてくださったと思います。
When we look at the scriptures, it tells us we were all controlled by the evil in this world.
聖書を読みますと、私たちはみんなこの世でこの悪の力に、まあ、支配されていたということが書かれています。
You know, Colossians 1:13 says we've been rescued from the dominion of darkness, dominion, slavery, and we've been brought into the kingdom of the Son he loves.
コロサイの1章の13節には、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、そして愛する御子のご支配の中に移してくださいましたとあります。
God has done great things for you.
神は素晴らしい偉大なことを皆さんのうちにしてくださいました。
And in your own way and with your, the people around you, God just says, go tell people.
でそれは皆さん独自のものであって、神はそれを出て行って周りの人たちにそのことを伝えなさいと言われます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for the good things that you have done in our lives.
お父さん、あなたが私たちの人生にしてくださった本当に良いことをありがとうございます。
You have set us free.
私たちを自由にしてくださいました。
You have forgiven us.
私たちを許してくださいました。
You have come to make your home in our hearts.
私たちの心に家を与えてくださいました。
And you've promised to never leave us or forsake us.
そして私たちを決して離れないという約束をしてくださいました。
You have done great things for us.
あなたは本当に素晴らしいことを私たちにしてくださいました。
And help us, Lord, encourage us to let our light shine.
どうか私たちが人生を通してあなたを輝かすことができるように助けてください。
And we want to see many, many Japanese people come to a relationship with you.
本当にたくさんの日本人の人たちが 神様あなたとの関係を持つことができるのを見たいと願います。
And we pray, Lord, that you would do that.
主よ、あなたがそれをなしてください。
You would draw them, you would open their hearts.
人々をあなたのもとへ引き寄せ、彼らの心を開いてください。
And you would reveal yourself to them.
そして彼らにご自身を表してください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。